特集、奇跡紡いだ南小学校の百年桜物語。全国でも稀な、校庭の真ん中にソメイヨシノの大木が2本並ぶ南小学校。校章のモチーフに桜、校歌の一節にも桜。近年は桜のオリジナルキャラクターも誕生し、この小学校にとって桜は切っても切り離せない関係です。開校から一世紀以上もの間、児童と2本の桜とが寄り添い続けた心温まるエピソードを紐解きます。紙面下に2本の満開の桜が並んだ横長の写真があります。桜がシンボルの南小。小さい写真が4枚あります。1、校章は大正8年に図案化。2、桜との記念撮影は入学時などの恒例。3、平成27年に生徒が考案した南地区2園2校のイメージキャラクター、桜ちゃん。4、今年は総合学習で桜の劇をする6年生も、とコメントがついています。今回の語り部、3人の顔写真とプロフィールがあります。久保島義文さん、81歳、おじり。昭和24年度卒業生。教員として昭和41年から54年度に、南小配属。平成5年から10年度に南小校長を務める。石井昇さん、79歳、渋沢神。平成8年に市内初の樹木医資格を取得。造園業のスキルを生かし、桜功労者など数々の表彰を受ける。山田博之教頭、53歳、西田原。昭和52年度卒業生、久保島さんの教え子。教員として平成29年度から南小配属。現在、教頭を務める。エピソード1、無邪気な後輩との100年。児童が桜のようにたくましく素直に育ってほしいと、明治25年の開校記念に、当時の正門近くに植えられたという2本のソメイヨシノ。その後、敷地の拡張により、いつしか校庭の中心に位置するようになった。山田、自分が小学生の頃は、まだ桜を取り囲む柵がなく、運動会や体育の授業で使うトラック、競争路が2本の間を通っていた。桜の中を走り抜けるのが爽快だった。久保島、終戦前後だった私の頃の体育では、枝にくくりつけた竹の棒をよじ登っていた。桜越しに見た米軍の爆撃機も今では思い出。夏は木陰で休み、幹のコブがツルツルになるまで触った。うちの桜が一番だと学校同士で競い合うこともお決まり。自慢の先輩、遊び相手だったよ。その大先輩は日本最古のソメイヨシノとわずか10歳差程度。平均寿命は60年なのに、無邪気な子供と戯れながらも、たくましく生き続けてきたから、さらにすごい。しかし、文化財や神奈川の名木に選ばれると、触れることができなくなった。遊べなくても、そばにいたい。そんな思いが、昭和60年から続く、年に一度のお花見給食となった。見守り、見守られて平成を迎え、日本は共に百年桜となった。写真が2枚あります。 昔は桜に腰掛けることもできた。お花見給食は全児童で、とそれぞれにコメントがついています。エピソード2、気専門ブラックジャックの大手術。しかし限界はとっくに過ぎていた。久保島、校長として南小に戻った平成5年、彼らの老いを感じたよ。葉は下を向き、鼻つきも悪くなっていてね。支えを金属の柱に変えたが、衰えは止まらなかった。ちょうどその頃、国認定の樹木医資格が誕生し、市内唯一の合格者がいた。それが石井さんだ。石井、根元を一目見てまずいと思った。桜を腐らす天敵のキノコがいた。虫害もあり、二本の幹はもうスカスカだった。ソメイヨシノの寿命が短い理由がこれだ。病気に弱いため、街路樹の多くは安全性を考え、伐採やむなしとなる。東側の文化財指定木のみ、国から保護の支援があったが、どちらも変わらぬ南地区のシンボルだ、と地域の強い願いもあり、二本とも治療できることになった。石井、柱で支えながら土を掘り起こし、根の下から幹の中に入っての大手術。実は幹が空洞になったり裂けたりした桜は、傷口から新しい根が生えてくるんだ。この根を空洞を通して地面まで伸ばしてあげると、成長して太くなり、幹の役割を果たす。当時は先進的な手法だったんだよ。手術は大成功。その年の春に元気な花を咲かせ、石井さんは公益財団法人日本桜の会に桜功労者として表彰された。写真が2枚あります。掘り起こした巨大な桜の根、幹の中で治療をする石井さんとそれぞれにコメントがついています。エピソード3、ノーベル賞クラスの桜咲く。ソメイヨシノはいわゆるクローン桜。雌しべが退化し花粉もないため自生できず、子孫を残すには人工的に接ぎ木や挿し木が必要になる。そこで開校120周年の平成25年に、PTA 会長の発案で4年生全員が苗作りに挑戦した。土を入れた発泡スチロールの箱に手のひらサイズの挿し木を約200本、簡易ミスト装置や遮光カーテンなどを使い、卒業までの2年間で育てる計画を立てた。石井、私も指導者としてサポートしましたが、成功するのはプロでも難しい。同期の樹木医に話したら、そんなのできるわけない。できたらノーベル賞ものだって笑われましたよ。その言葉通り、一年を待たず次々枯れ、残ったのはわずか四本。裏庭に植え替え、米作りの授業で余った稲わらで寒さ対策。最後の望みを託したら、なんと6年生のみんなと同じ高さに成長。卒業前、一本を正門横に記念植樹した。代表児童は、この苗木は僕たちに似ている。僕らも生まれた時は両親が心配してくれ育ってきた。この桜のように大きくなりたいと、共に成長した喜びを胸に母校を後にした。写真が2枚あります。挿し木の仕方を教わる児童たち。一番生育の良かった苗木を自分たちの手で校庭に植樹、とそれぞれにコメントがついています。そして 平成最後の春が来る。入学の時にランドセルを背負って桜と撮ったあのワクワクは一生忘れません。力強く一生懸命に生きている僕たちのかっこいい先輩です。篠原大地、6年。お花見給食が毎年すごく楽しみでした。桜は南小になきゃダメな存在です。これからも大切にしてください。きっとみんなを明るくしてくれます。横山美もな、6年。山田、この子たちが大人になったら、きっとここに帰ってくる。日本の老王を大切にしながら、子孫は何としても残してあげたい。南小の桜で南地区全体を盛り上げたいと考えてくれている人もいる。地域の秦野の宝物です。市民の愛情で、この先もきっと物語は続く。篠原さんと横山さんの写真と小さい写真が一枚あります。植樹した若木はついに花を咲かせるようになったとコメントがついています。ちなみに、ソメイヨシノ、江戸彼岸と大島桜の交配種、現在の東京都豊島区にあったソメイ村の植木屋が、吉野桜の名で売り出したのが由来とされる。継ぎ木や挿し木で増やされたため、すべての株が同じ性質を持ち、同じ地域では一斉に咲き、一斉に散る。日本最古は明治15年に植栽された青森県弘前公園のものとされ、推定樹齢140年前後。南小学校のソメイヨシノ。日本とも推定樹齢130年前後。明治25年開校時の図面に植樹の記載。東側の木が昭和46年に市の重要文化財に、59年に神奈川名木百選に指定。樹高は約9メートル。幹回り、胸高 1.2 メートル周囲は約4メートル。継ぎ木、挿し木。継ぎ木は植物の茎や枝を他の植物につなぎ合わせて一本の植物に育てること。挿し木は若い茎や枝を土に挿し根を出させて育てること。